どうも、毎度さん。石川県の変な米農家、青いティーシャツ、竹本です。今回はいつぞやツイッタースペースを開いた時の音源を共有します。それでは本編どうぞ。
青いティーシャツ24時。
竹本さんとこは食べ終わったんですか？
田植え、あともうちょっとって感じだね。あと2日ぐらいあるかな。
なるほど。だけど明日は雨だから。
うんうん。
お休みって感じですね。田植えは。
田植えお休みやね。今ね、麦の刈り取りもやっとるし。
ああ。
やし、田植えしてる人と麦刈っとる人と白かきしとる人みたいな。
あ、そうっすね。
そうそうそう。けど僕田植え機に乗るシチュエーション今年ゼロ、
うん、すごい。
みんな成長してるからね、うちとしては、
うん、だけど除草剤はまだナイアガラなんですか？
そう、あれみんなそうだと勝手に思っとったんやけど、そんなことないよね、
うん、結構僕初めて見たパターンでしたわ、あれ。
そうなんや、
うん。そう、あれ1キロ材をナイアガラで巻くんですか？
そう、ナイアガラって言うんやね。
粉材巻くときはよく使いますので、
うんうん、
1キロ材なら普通に動産担いでバーって飛ばすか、今はジャンボ材とか豆粒材とか、うん、この前送った FG 材っていうのまで
言ってます。うん、FG 材初めて知ったね、僕。
うん、FG 材は共有アグリっていうメーカーが、
うん、
逆に風あったらよくて、
うん、
風があったってある時に風上から巻けば30あるぐらいなら普通に拡散するらしいんで、風を気にしなくていいっていうのは結構楽ですよね、うん、
むしろね、風ある日の方が多いしね、感覚的には。
うん、そうそうそう、
うん、
なので、はい、ぜひ、来年。ということで、年日が。
そうやね、所定の人数が、勝手に定めた所定の人数来ましたので。
選ばれし、メンツが。でもこれみんなリスナー、スピーカーに上がってもらえばいいんじゃないですか、この人数だし。
うん、うん。ぜひ、皆さん、喋れるシチュエーションの人は、上がってきていただければと思います。
作戦会議と言いつつ、リスナーの人に喋ってもらわないと。
うんうん。
ねえ。みんな聞く専門なんだ。
OK。じゃあちょっと、会のサマリだけをさらっとお話しすると、去年の秋、11月に、伊藤祐太郎くんと僕、竹本で、今日から始める農家の事業承継っていうのが、家の光協会から、出版されました。で、それに引き続いてっていうことで、今年の秋第2弾を出版しようっていう話に今なっておりまして、本の内容とかっていうのも今からゼロベースっていう話ではなくって、どうかな、半分ぐらいもう決まってるような感じねんけど、秋の出版までに向けてさらに肉付けとかそんなのができるんじゃないかっていうようなところで、その本の中身のことだったり、販売促進、販促のことで、皆さんからいろいろアイデアもらいながらできればなって思いがあって、今回のスペースを開いたという所存でございます。そしたら、伊藤くんからこの本の中身に関してちょっと、
はい、
補足というか説明もらっていけ。
はい。はい。今度の第2弾は、うん、読み物というか、まあ、読書するような本ではなくて、
うん、
僕と竹本さんのこの課題認識としては、まあ、共感されるけど実践されないっていう問題だなと思ってるので、
うん、
で、なんとか実践っていうフェーズに移していきたい、という大きな前提があって、
うん、
なので、割と、このワークブックみたいな そんなようなイメージを持ってます。で、僕が全論にいた時に作った事業承継ブックっていうのをベースにして、それが半分。で、実際に手を動かしたりして、考えていったりして、計画を作っていったりするっていうのが半分。ほんで、残り半分を、なんていうか、何を入れていけばいいかなっていう。例えば、コラムとか、なんかトピックスとか、この前の北海道の幸財さんの、取り組みとか、僕らがで久保田のオンライン動画で出た、そういったものとか、これまでの地上の記事の連載とか、そういったものとかを載せたいなと思ってはいるんですけど、それ以外にも皆さんから、なんかこんなページとか、こんな内容があったらいいんじゃないのとか、そういうのがあったら、じゃんじゃん欲しいなということですね。
じゃんじゃ
で、
ん星ね。
事業、そう、じゃんじゃん。そうそうそう。で、事業承継ブックをご存知ない方も、名前だけ知ってるけど中身知らんっていう方も多いと思うんで、さらっと説明すると、まず最初の方で、気持ちを伝えるシートっていう、そういうページを設けていて、事業承継を取り組む、まあ、これから取り組もうっていう時に、そもそも、なんでこの事業承継に取り組むのかっていうのを、親から子、まあ、経営者から後継者、後継者から経営者、それぞれに伝えるっていうページを設けてます。で、その次からステップ1ってなっていきます。ステップ1、2、3、4、5ってなっていきます。で、ステップ1がまずルールを決める。これは、当事者間のルールと支援者とのルール。こんな感じですね。で、ステップ2、ライフプラン。まあ、継ぐか継がんかっていう話の前に、人生設計どうするんかっていうことを考えてもらうためにライフ。で、次、ステップ3、歴史やルーツ。第1弾の本にも書きましたけど、僕の中では家系図とか、そういったものって非常に、まあ、家族系であれば重要な意味があるんじゃないかなと。で、まあ、農業法人とか集落営農であっても、家系図はなくても、沿革とか、まあ、組織の編成みたいな、そういったものをまとめるっていうのは大事かなと思うんで、そういったものを調べると。次、ステップ4が、農業経営を把握しようっていうことで、まあ、これもレベル感がいろいろあるんで、多分リスナーの皆さんはもう実際、ほとんど継いでるような人が多いんじゃないかと思うんですけど、そういう人もいれば、そもそも今どっかで働いてて、いずれ戻って就農しようと思ってる人とのレベル感ってもう全然世界が違うので、そんなの当たり前じゃんっていうニュアンスもあるんですけど、まずそもそも何を作っていてとか、農地はどこにあってというか、まあ、名義はどうなっててとか、利用権設定がどうなっててとか、あとは機械とか設備がどんなものがあってとか、資材とかどこでどんな風に発注してとか、まあ、いろんなことを、あと通帳、お金回り、保険、共済関係とか、あとはデジタル遺産と言われる ID、パスワードとか、とにかくいろんなことを順番に確認しようっていうところがステップ4ですね。で、その次、ステップ5がやることリストを作ろうということで、実際事業承継していくにあたって、具体的にじゃあ何するのっていうのをここで考えていくと。というところですね。で、最後、ステップ6が、事業承継計画を立てるということで、まあ、何年後にどんな風にしてやっていくみたいな、そういう計画を作ると。最後、気持ちを伝えるシート、アフターっていうので、さらっと説明してあんまり伝わりませんけど、事業承継計画、まあ、ステップ6までやった後、改めて、こう、経営者と後継者で話し合ったときに、 始める前の見えてる景色と、
うん、
ある程度これを一生懸命やってきてっていう時の見えてる景色って違うんじゃないかなと思うので、
うん、
まあ、そこで改めて気持ちを伝え合ってほしいなということで、最後の締めみたいな感じで、ここに気持ちを伝えるシートっていうのを持ってきてます。
うん、
で、さっきの方でちょっとだけ言いましたけど、北海道の香西さんのできることリストっていう取り組みが面白いなと思ってて、
うん、
既存の事業承継袋だとやることリストみたいなニュアンスなんですけど、
うん、
まあ、やることリストと、まあ、できることリスト、この辺をうまくミックスできたらいいなとは思ってます。
うん、
あとは、久保田のオンライン動画、うん、兵庫県の藤木農園に行った時の回で、
うん、
農研機構の梅本先生が、経営者と後継者、あるいはその他従業員の役割分担表っていうのを作って、
うん、
作ってもということを言われていて、今まではお父さんとか経営者がほとんどやってたのをどうやって後継者に段階的に、あるいはどの品目、どの役割を段階的に移していくのか、
うん、
5年かけて、10年かけてなのか、これについてはもう来年から全部任せるとか、そういうことなのか、みたいなことを含めて、役割分担表っていうのを作っておられて、
うん、
そこもどこかに入れたいなと思っているんですね。
うん
うん、あと、まあ、そんぐらい。喋りすぎたらあれなんで、まあ今のところはそんぐらいですかね。
そう、なんか香西さんもできることリストをああやって結構充実した内容でまとめてることを思うと、なんかそれぞれが孤軍奮闘するんじゃなく、なんかガッチャンコできたらなっていう思いはあるんやけどね。
うんうんうん、そうそう、
うん、
なんか一方であれもこれもそれもって
何
じゃなくて重たいおえってなっ
ちゃうんだなっ
ていう、この辺のバランスが難しいなと思っていて、
うん、
なんか事業承継でただでさえなんか重たいイメージがある人はあるんだろうと思うんで、
うん、
その辺をいかに軽くするかっていう、
うん、
必要なんですかね
必要なんじゃないかね、この周りのリアクションというか、この動き具合を思うと、そういう感じはあるよね。
うん、
スモールステップにするというか、ライトにライトにというか。
うん、なので、まあ、重たくなりすぎないように、
うん、
やってること自体は、そんなめちゃくちゃ難しいことはやってない、書いてないつもりなんですよね。
うん、
そう、まあ、とりあえず考えてることはこんな感じなんですね。
うん、
もう一つ思ってたのは、
うんうん、
女性の農業、女性で事業承継っていう、そういう、
うん、
線引きもあってもいいかなと思っていて、
うんうんうん
うん、でこれまでの事業承継ブックとかってやっぱり男性中心に書いてしまっているっていうのは僕の反省点。
父息子っていう感じだよね。
そうそうそう。なのでその辺女性のニュアンス、
うん、
女性のなのか配偶者なのか、あるいは共同経営者、
うん、
あるいは女性でも農業経営者代表の方もおられますけど、
うん、
なのか、あるいはまあ父と子の間にいるお母さんみたいな立ち位置なのか、
うんうん、
そう、逆にその、そういう立ち位置の人って本当に、なんていうか、存在感としてはすごいあるんじゃないかなと思ってて、
うんうん、
そのなんか登場するシーンをどこかに盛り込めたらいいなとは思ってるんですね。
うんうんうん、そうだよね。
その辺をなんか、気持ちを伝えるシートとかって、で経営者と後継者だけなんですけど、
うん
うん、ここはなんかもうちょっと広げてもいいかなとは思ってるんですね。
うん
うん、そう、なんか農家の奥さん、お嫁さんがやっぱ言いたくても言えないことっていっぱいあるっていう声もたくさん聞いていますし、
うん
うん、 特に義理のお父さんとか義理のお母さんに対して、やっぱりなかなかこう、ストレートに、あるいは日常的に意見を言うっていうことが難しいよっていう、そういった経験もあるんじゃないかなと思うので、で、それで思い出したのは家族経営協定ですよね。家族経営協定も何らかのニュアンスで盛り込みたいですよね。なんかそのフォーマットを盛り込むっていうよりは、なんていうか魂を込めるみたいな。
そう、ちょっと余談になるんやけど、カンカンの側島製缶の石川さんが、この間ね、誕生日ボックスやったかなっていうのを
カン
作
カ
り
ン。
ましたっていうのを書いてあって、カンカンにプリントができるっていう感じでね、オリジナルプリントができて、なんちゃらちゃん、誕生日おめでとうみたいな。で、その箱の中にその年の思い出のものをどんどん詰め込めれるよみたいな感じのカンカンにして、で、僕はこう甘絡みして、これの事業承継を番号だなみたいなことを絡んで、で、そのリプのやり取りで思ったのが、なんか僕らの声かけで、集客してね、で、製造委託ができたらいいんじゃないかなと。石川さんにこう丸投げで、事業承継版のカンカン作ってよっていうのじゃ、ちょっと重たいオーダーになっちゃうので、こっちでなんか、失礼全部やっちゃって、お客さんなんかも何人か捕まえちゃって、で、石川さんの側島製缶さんに製造発注する。まあ、ロットがいくつかわかんないけど。
なんか思っ、その話を聞いてさらに思ったのは、出版する第2弾、これのなんか、まあ、セットにするかおまけにするか、あるいはオプションにするかは別として、これをそのカンカンにしまって保管するっていうのもいいんじゃないですか。
いいね。
なんか、結局、本とか冊子で、多分薄い冊子になるんで、本棚にしまっちゃうと存在感がもうすごいなくなっちゃうんですよね。ペラペラの薄い本だし。で、それをあえてカンカンに入れて保管してもらうっていうのが一つ、まあ大事に扱ってもらうっていうのが一つと、なんか、法人協会の高山さんが、やっておられた、バトンパスのタイミングで、真っ黒な黒い負債と書いた箱を、また息子、新社長に、社長就任式で渡すっていう、そういう儀式をされていて、なんか事業承継のタイミングで、そういう、まあ、ちょっとだけポップな儀式をするっていうのは、大事かなと思ってて、なんかそのカンカンの中に、この第2弾、になる本とか、まあ、通帳判子は、まあ、普通にどっかに保管してるんでしょうけど、なんかそういったところに家系図とか、なんか、なんていうんですかね、後継者に託したいものを詰め込むみたいな、
いいね。
それで保管してもらうみたいな、そういう、単純に缶だけどうぞっていうよりは、そこまでなんか、そういうふうに使ってほしいんだっていうことを伝えた上で、なんか使ってほしいですね。
競技の雑誌の付録みたいな、もう、付録を買ってるのか雑誌を買ってるのかみたいな、みっちみちな売り方とか面白そうよね。
そういうのもありかなと思ったり。
いや、めちゃくちゃいいんじゃないか、それ結構。
なんか、そのカンカンとかになんか、青年部とか 4H クラブの、ロゴマークとか入れて、それで組織的にやってくれたら一番いいなと思ってます。この辺は、それぞれ有力者がたくさんおられるから、後で交渉ですね。
そうやね。あとはなんか、雑誌地上の連載の時に、連載とウェビナーとポッドキャストをなんかうまいこと融合っていう話をしてたんやけども、ポッドキャストとの融合っていうのがあんまりカチッと決まってないなっていうような感じはあって、その辺なんかうまいこと活かせれたらなという、あ、リクエスト来ました。
あ、すいません、あの、家で光のお誓いです。
あ、近いさんだったんだ、これ。
いや、難しいですね。全然、こう、設定を変えないと全然喋れなくて、30分経っちゃった。すいません。すいません。改めて、家の光協会の、近いと申します。農家の事業承継の、担当をしているんですけれども、おかげさまで、前の本が実践編としてかなり、評判も良く、また、売上に関しても全然悪くないということでですね、その勢いがあるうちに第2弾で実践編みたいのを作りたいということで、お二人にちょっとお声かけさせていただいて今があるという感じです。またなんか気づいたことがあったら発言しますが、一応そういった前提で今皆さんで話していただいているということなんで、ぜひぜひこの議論を盛り上げていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。カマファームさんから家の光ハテナっていうコメントが来てるんですけど、
JA で本とかを作っているグループの会社が、家の光なんで、まあ、JA の出版部と思ってもらえればと思います。
変な宗教団体ではありませんので大丈夫です。
そうですね、宗教ではなく農協ですと答えるようにしてます。
受けてんのかなみんな。いやいやいや、はい、竹本さんツイッターでコメントが来てますけど、
はいはいはい、
米田さんは、
うん、
米田さんという方から第1弾は読んでませんっていう、
あら、
のでこれは有意識事態なんでぜひ読んでくださいということで、で新規収納で周りを見ていて事業承継は早ければ早い方が良い気がするので、
うん、
めっちゃ煽る内容でいいんじゃないですかっていうコメントでしたけど、これも難しいですね。
そうなんだよね、なんか、うん、この事業承継って4文字自体である程度煽ってるっちゃ煽ってる感じはあるげんてね、
うん、
っていうところはあるので、
うん、これなんか僕がいつも例えるエンディングノートも それとやっぱ一緒で、
うん、
もうみんな全員死ぬんだぞ、絶対いつか死ぬんだぞ、もしかしたら明日死ぬかもしれんぞとかって煽るっていうやり方もあるでしょうし、
うん、
一方で危機感をというかそういうものを煽るというやり方に対しの一方で、早くやっておいたりしっかり書いておけば残された人が苦労しなくて済むよと、
うん、
早くやることのメリット、
うん、
なんかそういったことを強調するっていう、そういうのもあると思うんですよね、
うん、
でただ早くやる方がいいよねとかってそういうメリットを強調してもそうだよねっていう話でふわっとして終わってしまうところもあるんですよね。
うん、
だからといって明日死んだらどうするんやみたいな話で煽るっていうのも明日は死なんだろうみたいな話とかそんなことになっていくと、なんかどっちもどっちだなっていうところはすごい感じていて、
うん、
まあ、人によるんでしょうね、これはどういう状況に置かれてる人かにもよると思うんで、
うん、やっぱなんかこの本の中で煽るよりもどっちかって言ったらこう、うん、プロモーションとしてこう SNS だったりいろんなところで発信するときに煽るっていうのは一個あるかなとは思っとって、で最近僕の課題感で思っとるのは、小さい規模感のアカウントでどんだけ煽っておってもダメやなと思っとって、なんとしてもこの今のフォロワー数とか見られるインプレッション数を倍増させんなんなっていうところを ちょっと使命感として思ってるところなんでね。
うんうん、
お、米田さん、リクエスト来ました。こんばんは。
こんばんは。
あ、こんばんは、はじめまして。
ああ、どうも。
よろしくお願いします。
毎度さんです。
すいません、あの、さっき取り上げていただいたんで、ちょっとリクエスト送ってしまいました。
ありがとうございます。ぜひ、その、さっきのご意見を補足いただいて。
うん。
あ、まあ、僕ちょっと新規収納で、あんまりなんか事業承継っていうのはあんまりちょっと、そんなに、なんか、こう意識してる感じでもないんですけど、
うんうんうん、
あのちょっとやっぱ周りを見ていると、今、結構あのお父さんなんかも頑張って75ぐらいまで結構やってる農家さんってすごい多いじゃないですか。
うんうん、
それで、息子は、まあ、45ぐらいになってすぐみたいな感じなんか多いんですけど、
うんうん、
まあでも、なんかできるだけ、こうなんか45歳で継いでも、こう30で継いでも、なんか失敗する確率って、多分、その、こう7割失敗するのが 65% になるとか、まあそれぐらいの感じだと思うんで、
うんうん、
なるべく早いうちに、まあ全部じゃなくても、まあちょっと、その任せてもらう事業の部分をこうやって、まあ、失敗しておいた方がいいんじゃないかなっていう感じで見てますね。
まさしく。
早い方がいいっていうニュアンスはどこかに盛り込めそうですよね。
あ、そうそう。で、早く早くって言っても、やっぱりなんか継ぐのって、すごい慎重になっちゃうじゃないですか、多分。なんで、まあ、こう、こう、はい、すごい、煽った方がいいんじゃないかなっていう。
わかったわかった。僕、思い出したんですけど、さっきちょっと言った、久保田のオンライン動画第2弾、兵庫の藤木農園。そこで、お父さんは50代
前半。
当時、放送当時、収録当時は、奥さんは40代だったので、でそこから息子さん20代、
うん、
20代、しがやきくんって20いくつでしたっけ ?5 ぐらい
25やったよね、確か。5、6。
30歳は行ってないですもんね。
行ってなかった。
ってな感じで、その、まあ、40代、50代のお父さんお母さんから20代の息子へのバトンパス。
うん、
でやっぱり50歳ぐらいから始めて、60歳でバトンパスみたいなのが、
うん
うん、まあ普通の企業だったら60とか65定年だから、
うん、
それが多分あそんなに違和感ないですけど、農業界で今の話を言ったらそれはちょっと早すぎるだろうって思う人が多いと思うので、
うん、
逆にその藤木さんとかのコメントとかを持ってきて、
うん、
早く取り組むことによってのメリット、
うん、
そういったものをまあ、喋ってもらうようなページを作るとか、
うん、
あとは、さっき言った、法人協会の高山さんが、やっぱり早く譲って、
うん、
自分は第二の人生、
うん、
黄金の 10年、15年をっていう感じで楽しむんだっていう感じで言っておられましたし、そういった方のコメントを、どこかに書くことによって、早くバトンパスすることの優位性を伝えられれば、
うん、
変にこう、早くっていうよりは、もうちょっと柔らかく伝えられそうだなと思いました。
そう、その辺はね、うちも、うちの親父が65のタイミングで僕に事業承継するっていうのを、やっぱ周りから結構言われたんやってね、早すぎやっていうことを言われてたんで、親父も理論武装するためにいろいろデータ収集を頑張っとったっていうところがあって、で、農業経営の研究者の人らの論文とかに、たまにそんなのが載っとるんですよね。まあ、うちも取材対象やったりするからわかるっていう話ねんけど、それの研究レポートとかを見とると、こう石川県の農家が元気なのはこう若い人が早いうちから事業承継してるからやっていうのを林さんとかブッダさんとかの 実例を持って書いとるっていうのをあるんで、そのレポートを引き合いに出してほら早く寝ろみたいな、そういうのは割と理論武装するようにしとるっていう感じだね。
あとはなんか硬い本になっちゃうと嫌なので、
うん、
なんかそういう統計値とかアンケート結果とかってあんまり載せたくないなというのは個人的に思ってるんですけど、
うんうん、
ただ例えば商工会議所とかのアンケート見ると、
うん、
早く後継者が30とか40でバトンパスすると業績って上がりますよとか、
うんうん、
新規事業とか新商品開発とか新サービス展開するのってやっぱり若くして継いだ人の方が、
そうい
ったことに取り組む人多いよとか、
うんうん、
あとはきっと中小企業といろんなことを比較すると、農業界が、まあ、遅れてるというか、
うんうん、
数字が悪化してるみたいな、そういった統計とかアンケート結果ってあると思うんで、
うんうん、
それをこの本の第2弾に載せたらあんまり面白くないかなと思うんですね。
うん、エッセンスとしては何かしら盛り込みたいけど、硬くならんようにっていう感じだよね。
そうそうそうそう。
そう、実際ね、実際若い時の方がやっぱり時間あるしね。
うん、
こう結婚して、で子供生まれたりしたらもう、なんていうか、それに時間めちゃくちゃ取られて、で、新しいこととか、なんか今までとアクション変えようって思ったら、やっぱりね、センスとかそんなのも言ったりはするんけども、時間をやっぱり使うっていうのは、覚悟しなきゃいけないとこはあって、そういう点で言ったら、まあ、若いうちにそれ、若い人にそれ言ってもなかなか伝わらないけどね、子供生まれてきた人とかに言うと、そうやな、みたいな。5年前10年前はめちゃくちゃ暇あったのにみたいな、後になってから分かるみたいな、そういうとこある人間ってね。
高橋さんちょっと脱線して、
はいはいはい、
思ったのが、あの第1弾の本は、あの全農が全国の農業高校、
うん、
農業大学校に、
うん、
あの寄贈してくださって、
うん、
でこの第2弾も、うん、あの同じように、あの全国の農業高校、農業大学校、あるいは農学部とか、
うんうん、
そういった学生、生徒学生さんたちにも使ってもらいたい、実際自分ごととして考えてもらう、
うんうん、
っていうことも意識した内容にしたいと思ったんですね。
うんうんうんうん、
それがまあ、そういう学生のうちから事業承継のことを考えて、
うん、
僕、
うんうん、
おそらくそこで真剣に考えられる人はそう多くないんだろうなと思うんですけど、
うんうん、
一方で農業高校を卒業して一回社会に出て全然違う仕事としてもいいでしょうし、
うんうん、
だけど自分は一回社会に出てから10年後に実家に戻ろうかなとか、
うん、
まあ、なんていうか、その、とにかくその学生の時に、この事業承継っていうことを、ちょっとでも、こう、考えてみるっていう機会を持ってくれたら、嬉しいなと。一人でも、それで何か、スムーズにバトンパスできる人が増えればいいなと思うので、その辺のニュアンスを、何らかの形で盛り込みたいですね。
あ、農業高校の生から話を聞いたところ、
はい、
あの孫に承継するパターンが多いよっていうのは都会の、あの園芸の先生が言ってましたね。
ああ、はいはい、
孫ターン
は
最近世代、
あのマイナビ農業で
源さんと秋柿の
それ書いてましたね。なので、そう、経営者と表現も、やっぱ親子に限定するっていうよりは、親から子もいれば、じいちゃんから孫もいれば、 社長から従業員もいれば、
うん、
いろんなパターンがあると思うんで、その辺はなんか表現でカバーしたいですね。
うん、
今思ってたんですけど、
はい、
戦国大名の事業承継とか、ちょっと歴史の先生に聞くとか、こう高校生とかの言ってほしいって聞くと、そういうのとかですね、
はいはいはい、
漫画から学ぶ事業承継で、スラムダンクに学ぶとかも別に考えられるかもしれないですね。
うん、
それは竹本さんならスラムダンクでしょう。それしか考えられない。
先輩から後輩ですけど、あれは。
うん、
結構、中小企業だと、その戦国大名、徳川家康に学ぶとか、はい、
うん、
なんかその有名な、人に学ぶ事業承継っていうのは結構出てきてますよね。
ああ、好きですもんね。きっとこう中小企業の社長とか戦国時代の話とか本当好きですもんね。きっと。
あと最近中小企業で多いというか増えてきてるのって落語で学ぶ事業承継とかですね。
へえ。
やっぱりなんていうんですかね、ストレートに訴えても届かないってことなんでしょ
う
ね。
うん。
まあそういう伝える工夫は必要ですよね。
うん。
今だとデリケートですけど、ジャニーズとかですかね。
本当にデリケートですね。
何も言えないですけど。歌舞伎もそうですしね。
そうですね。
猿之助じゃないですか。猿之助さん。猿之助さんってなんか、ワイドショー見てると、猿之助さんって結構事業承継というか、いかに、こう、次の世代に渡すかっていうことをめちゃくちゃ考えてますよね。
そうですね。
結構いいことをいっぱい言っておられて、
うん、
それこそ早いうちに渡すとか、単純になんか受け継ぐだけではないとか、そういった、まあ、我々が言わんとしたいことを結構言ってくださってたなっていうのを、僕失礼ながらその方をこれまで存じ上げなくて、事件を機に知ったんですけど、
地上の連載じゃないですけれども、すべてが事業承継につながっていくと気づいてしまうという状態がありますよね。
あとは、やっぱ城島茂につながりたいですね。
本は送ってるんですけどね、事務所に。
あ、そうなんですか。
でも、まあ、事務所があんな状態だともう届いてるか届いてないかも分かんない。
そうなんだ。あとは何が考えられますか。それだと、
うん、
ツイッターのコメントでドリさんから、
30
分ぐらい前に、今、農水省の取り組みが地域計画作りましょうっていう感じになってるじゃないですか。そことなんかこうリンクさせたらいいんじゃないかっていうような趣旨のご意見をいただいてて。これも地域計画の前に人の地プランの実質化があって、その前に人の地プランがあってって感じなんだと理解してるんですけど。なんか、そう。これもなんか名前が変わってきてるだけだなっていうイメージがあって。
そうやね。
うん、
ブランとしてる砂場の棒倒しゲームのなかなか中心に行かない現象みたいなやつやね。
なんか、家族経営協定と似てるなっていう感じがしていて、趣旨は僕大賛成なんですよ。地域計画も、家族経営協定も、趣旨っていうか方向性やろうとしてることはとっても賛成だけど、やっぱり魂が入ってない、それは誰が悪いのかっていうのは、まあ、みんな悪いんでしょうけども、そこになんかこうなんていうんですかね、一つ課題提起したいところではありますよね。
実際なかなかね、現場で踏み込もうと思うと、踏み込めんげんてね。
なんか、 なんか青年部とかでポリシーブック作ってこれを具現化するみたいな、そんな取り組みやってる炭素とかないですかね。なんかそういうのが出てくるとなんか一気に広まっていきそうな気がするんですけど、ね。逆にこれを作ったら青年部 4H クラブの皆さんにはぜひ賛同されるところにはやって取り組んでもらいたいですね。なんかその辺のやっぱ活用を意識すると、そこを意識すると必要な内容も出てきそうな気がしますよね。
実際にこう、グループでそれに取り組もうと思ったときに、必要なのは、こう、研究講師的な立場が必要なんかね、動画レクチャーとかともなんかちょっと違うような気は。
これはどう思いますかね。僕はそこまでハードルこれ高くないと思ってるんですけどね。なんか、やろうっていう旗を振る人が少ないだけかなって気がしてて。
最近ね、いろいろこう、動画レクチャーコンテンツが多いサービスが多くって、例えば、ネット販売の買い物カゴシステムのカラーミーとかっていうのも、カラーミーに登録して、で、手続き的なレクチャー動画とかもあるし、こう、集客、アクセスアップのための、ノウハウ、あれこれみたいな、そういう動画コンテンツとかもあったりして、サービス、まあ、YouTube とかにもそういう情報ってゴロゴロあるんかもしれんけど、親切でいいなという思いがあるんやてね。
一方でなんか、そういうのがありすぎて、僕なんかは割とそういうの見なくなっちゃった感じがあって、なんていうんですかね、なんていうんだろう。農系ポッドキャストもそうで、もうチャンネルが増えすぎて、なんか追いつかないっていうか耳が追いつかない。
そういう現象
なん
はやっ
か、
ぱあるよね。
わけわかんなくなってしまってる感じがあったり、なんかこう、ウェビナーとかもそうですよね。オンラインセミナーとかも、なんかもうそれが当たり前になりすぎていて、なんか昔は、こんな移動時間がなくて家で参加できて便利になったなとか思ってたわけですけど、最近はもうオンラインばっかだから、取捨選択しなきゃいけないみたいな話になってきてるのかなって思うんですけど、となったらなんか、結局はなんていうんですかね、そこに問題意識を持って、なんかそれを見なきゃいけないとかやんなきゃいけないって思わないと、あるいはそれをみんなで見ようよみたいな感じにならないと、なんかそれを見ないなっていう気もしてるんですね。
そう、僕の問題意識としては、割とそことシンクロは人って、一つ信用できる一つが欲しいみたいな。例えば、ウェブページでアクセスアップの方法って YouTube で検索すると、それこそなんかめちゃくちゃいっぱい情報は出てくるんやけど、カラーミーが提案しとるってことは、それなりに自信あるやろうな、みたいな。なので、カラーミーのサイト上にある動画コンテンツだけに集中するみたいな。そういうような、なんか心の拠り所的な、キュレーションサイトというか、なんかそういう立ち位置っていうものはあったらいいんじゃないかなっていうのは思うとこあるんでね。まあ実際この僕らの本とかもそうで、地上での連載とか、単発のウェビナーとか、あとは、メディアへの単発の投稿とか、そういうやつはあるけども、それとは、本って性質は違って、それ以外は割と無料で摂取できるから、取捨選択で落ちやすいけども、本にするっていうこの信用度というか、本気度というか、 そういうのを買って、そういう信用度を買って本を買うみたいなところがお客さんとしてはあると思うし、その信用度のところになんかオンできたらなって思いがあるんやとね。なんで、第2弾本のところを見ると、各項目のところに QR コードがあって、それを開いたら、僕とか伊藤くんが解説の音声とかをやってるとか、このそのトピックその項目に関して2人でわちゃわちゃと言ってるとか、実際に実践した人に、こう壁打ちしながら作業してもらうっていう様子を流すとか、なんかそういうちょっと書くのにつまずいた時に再生できる何かがあったらいいなっていうのはちょっと思うとこあるねんてね。
それはそう、ただ時間が足りないですね。
そうね。
一旦秋出版っていうゴールが決まっているので、なんか実際手に取ってよっしゃ書いてみるぞってなったけど、うーんってなった人が、こう壁打ちできる相手がいたらいいんですよね、きっと。
そうそうそう。
それをどう、それが竹本さんがやってる後継ぎ層っていうコミュニティはそうですよね。
そうやね、そうなりたいなと思ってるね。
なんか有料サロンにしちゃえばいいんじゃないですか。有料サロンとか有料、有料のなんかサービス。なんか最近いろんなツイッターとか見てると、オンラインサロンに誘導するとなんか変な風に見られてしまいそうだなっていう。
怪しいオンラインサロン多すぎ問題ね。
そう、なんかそういう風に思われるのもなんか不本意なところがあります、ね。
でもなんか有料サロンって一つあるような気がしとって、なんていうのか、その有料サロンに入ったら本届くぐらいの感じでもいいような気はするんやてね。
本届くどころか、まあ、金額設定によるんでしょうけど、もう実際壁打ちを、まあ、僕らなのか誰なのか分かりませんけど、完成まで壁打ち相手やってあげるよみたいな。そんなのは人数、逆に言えば人数が100人とか200人来ても困っちゃうから、少なくてもいいと思いますし、実際なんか、例えば、まあ、いくらかの会費金額設定して、お金をさらに払ってでも壁打ちしてほしい、したいっていう、それぐらい、こうなんか自分悩んでいるんだよとか、あるいは切迫度が高くて、早くなんとかしなきゃいけないと思ってるんだとか、そういった、まあ、ある意味、真に悩んでいる、のなんかサポートができれば、いいなっていう気はするんですよね。
そうやね。
なんか、金儲けのためにこんな活動やってるわけじゃないから、その辺はご理解をいただいた上で、まあ、ある意味、金を払ってもらうっていうのが、その本人の、なんていうんですか、本気度じゃないけど、なんていうんですかね。
覚悟というかね。
なんか、ふるいにかけるというか。お金を払ってでも、そういう、聞いてほしいんだとか、アドバイスほしいんだっていう、そういうコアな悩みを持った人にしっかり届いたら嬉しいですよね。そういうページがあってもいいのかな。ページを作るにはそういう有料のうんぬんかんぬんって言ったところのその中身をちゃんと決めちゃわないと。
そうやね。
もしそれ載せるんだったらそれを決めるっていうのが必要になってきます。あとはどうですかね。
なんかお二人が素晴らしい事例だと認めた人はなんかこう事業承継のことの語り部として認定するとかで、認定者をどんどん作っていけば広がっていくんじゃないですかね。
おお。
人気なんておこがましすぎて。あれですけど。
でもまあなんか父母あの親子でうまくいった人だったら親子でうまくいった人に聞いて、あの従業員と雇用主だった人だったらそういうのでうまくいった人がいてっていう、その自分と近しい人の事例が載ってたら、そのメンターとなってくれる人も合わせて紹介できればいいんじゃないかなと思ったんですよね。なんでこう事業承継の2人が認めたあの成功事例の当事者みたいな認定をすると、あの JA の人が講師呼びたい時も認定されてるから認定講師として呼ぼうかなみたいな感じになるのかなと。認定講師になればただで話しに行くわけじゃなくて、まああの、足代とかは出るしって感じになって、お互いにとってうまくいけばいいんでしょうけど、まあ、すぐに決めることができないっていうのがちょっとネックですけどね。
まあ、やっぱ認定はおこがましすぎるので、あれですけど、ただ、まあ、実際、なんていうんですかね、第2弾で、事業承継計画まで、
はい、
とりあえず作れるはずだと思うんで、
はい。
それ、そう、なんかあの、読書感想文コンクール第1弾でやりたいって言ってた話と似てるんですけど、なんか、事業承継計画コンクールみたいな。計画に良し悪しは僕はないと思っているんですけども、なんかその中身とか質とか、まあ、クオリティは多分差は結構出ると思うんですけど、あるいは何て言うんですかね、うまく計画ができていなくてもいいんじゃないかなと思っていて、それよりもその当事者、たちの、なんかこう、なんていうんですかね、前に進んだぞっていう感覚が伝わってくれば、それでいいんじゃないかなっていう気もしてて、なんか、それはきっと多くの皆さんの共感も得るような話が多いんじゃないかなと思うので、まあ、そういったトータルで何かコンテスト、競うっていうニュアンスではないんですけど、まあ、読書感想文コンクールみたいな感じですかね、やっぱり。で、事業承継計画コンクールみたいな感じで、なんか、なんていうんですかね、取り組みを、こう、光を当てさせていただくみたいな、そういう仕掛けはあってもいいかなと思いましたね。
今あの学生向けのやりあのやつでこう自分がこれだけ勉強したっていうのを SNS にアップして頑張ったねってお互い褒め合ってみたいな、あのなんていうんでしょう、 SNS こう学生だけの SNS でスタディープラスみたいな名前のやつがあるんですけれども、そういうふうに事業承継もこんだけやったっていうのをあげたら、じゃあ俺もやろうかなみたいなのをやり取りできるような仕組みとかができればもしかしたらいいのかもしれないですね。こう志望校を決めただけでも、ああよかったよかったみたいな感じですし、5年後渡すと親に言わせたとかでも、ああじゃあうちもやってみようかなみたいな感じで、こうなんていうんでしょう、仲間というかピアプレッシャーみたいなのがうまく働くような仕組みを作ればいいんでしょうね。
いいですね。
なんかさ、ピアプレッシャーでいくと、やっぱり、なんか 4H クラブとかの、なんか、せっかくこの地域、県大会か、県大会、ブロック大会、全国大会とか、青年部もそれぞれあって、なんかプロジェクト発表の一つの部門とかにしてほしいですね。してほしいって言っちゃっていいのかわかんないですけど。なんか、それでなんかもうそういう部門作っちゃって、これを新しく作ったので、全国の各ブロックで取り組みませんかとか、青年部もしっかりで、なんか看板コンクールとかやってるの、まあ、ニュアンスは似てるんですけど、そういう表彰する枠を作ったら、じゃあそれやってみようかっていうところって出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。それなんかもう、次元立法じゃなくて、なんていうんですかね。あの、 高級的な、高級的にもうずっとその事業承継部門を作るってことじゃなくて、
うん、
1年2年とか限定でもいいと思いますし、
うん、
実際僕が全農にいた時に職員向けの、全国の職員向けのそういう研修する大会があって、
うん、
そこで事業承継部門っていうのを作ったら、
うん、
まだ実績なんて何もないけど、もう僕それ広めたいから部門作らせてくださいと、表彰する部門を。
うん。
入れて作ったら、それでちょっとずつ広がってきたっていう、
実態
なので、そういうのをなんか、やれたらいいなと思ってて。そこになんか、スポンサーがついてくれたら、なおさらいいなっていう気はしますけどね。
そうですね、そういう大きいのの、した準備をできる政治力が
政治力は大丈夫ですよ。だってここドリさんは青年部の方でしたね、確かね。
そうそうそう。
じゃあもう大丈夫。
まあスポンサーとかな、なんかアワードで発表する場とかは雑誌地上とかいろいろあるんで、できそうな気はするんですけどね。運動となるとまた汗をかいていただく JA 職員の皆さんなり地方の行政の方とかがいないと動かない面もありますしね。
とにかくまあそういう話を含めて考えたいですね。あとは何だろう。あと他の方はどなたか喋れる方おられませんかね。そろそろちょっとずつ原稿も書き始めないとねえ、あっという間に稲刈りになっちゃうんで。
なってまうよね。さきさんとか喋るんかな、女子の意見を。あ、どれさんからリクエストが来ました。さきさんからも。毎度さん、
こんばんは。
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 お、さきさんも来られました。
あ、さきさん。
事業承継ですよね。なんかすごい悩んでて、やっぱり。
お
旦那と16離れてるんですけど。子供が、そう、まだ10歳とか6歳とかで。途中、私がやらなきゃいけない時があるんじゃないかなって。
おー、なるほど。
はい、不安があって、で誰か雇いたいなって思うんですけど、なかなか気がつかないし、どう動けばいいのかなっていうのは日々模索はしています。
そういえば思い出したんですけど、今の事業承継ブックって経営者と後継者、その2社しか描いてないんですけど、やっぱりバトンパス、リレーのバトンパスだとすると、僕は8代目なんですけど、僕の前には7人いたわけですね。でその後にも誰か、まあ息子であってほしいですけど、誰かいてほしいっていうのがあって、やっぱその、何人もいるはずなんだけど、その経営者と後継者っていう2人しか見てないわけですよね、切り取って。この辺ですごい、世界観が狭まってるなって感じることがあって、だからバトンをもらう立場でしか見てないっていうところがある、あるいは渡す立場でしか見てないっていうところがあって、特に僕らのようなバトンをもらう立場でありつつ次に渡す立場っていう、もらう立場なのか渡す立場なのか、その両方の視点で見るっていうことがとっても大事だとやっぱり思うので、その辺のニュアンスをなんかこう、記入するワークシートなのか、ライフプランのところなのか、何らかの形で、そう、経営者と後継者だけじゃないんだよっていうニュアンスは伝えたいですね。ということを思いました。
そう、実際、ね、親父さんが、急に亡くなって、で、息子はまだ学生でとかっていう、そういうお家って、残念ながら、 あちこち見る景色ではあるからね。
うん、あとはやっぱりその、前半の方に、
うん、
やっぱそもそも血縁でバトンパスしたいのか、
うん、
血縁じゃなくてもいいのか、第三者なのかとか、
うん、
そういった、その、実際に読者の人の価値観に問いかけるようなところは、しっかり書いておきたいですよね。もうそれによってそもそもなんかスタートラインの位置が違うと思うので、そこをまず白黒つけないと、なんかこう、多分結論も出ないし、何やっていいのかっていうところも、すごいアバウトになってしまうと思うんで、そこは最初のところで書きたいですね。
さきさんとこはもう旦那さんが経営者って感じ？
そうですね。旦那がメインでやってて、で、誰か若い人雇いたいんですけど、なかなかその、どんどん今規模を広げる段階で、そうなると、こう、それでいっぱいいっぱいになってて、雇おうにもやっぱ雇えないって思うし、で、そこから見つけようって思うと、なかなか私も機会が何もかもできないし、で、こう、なんだろう、全部が八方塞がりになっちゃうんです。事業承継。で、息子にやらせたいかっていうと、息子が嫌だって言ったらやっぱやってほしくないし、で、近所の人の先輩の話を聞いてると、その、事業の締め方、こうやってこう減らしていきましょうとか、ちょっとずつ そこも一応脳の片隅には起きながら、ずつ減らして最後は夫婦二人だけで農業やるのもいいよみたいな声を聞いたり、今その利用権設定してる土地もどうやって返していくかとか、覚悟は決めながら、でも一旦やっぱ誰かに、第三者に私は渡していきたいなっていう。なんで、そこはちょっとギリギリでも、その、すぐ自分の農園を継ぐんじゃなくて、どっかで学んできてほしい。っていう思いがあります。あと、ちょっと前に話してた、その、戦国武将の、なんか、事業承継とか、やっぱ大体、一代目は開拓。でも、一番よく動いていらっしゃると思うんですけど、で、二代目は、その、基盤を作る段階、何遍やってもなんかうまくいかないことがいっぱいあったり、苦労する段階が今私たちだなって思ってて、3代目が徳川家だったら家光、儲けが出る時だと思ってて、そういうやっぱ歴史もちょっと頭に入れながら、そう3代目ですごいいい結果を残せるようにっていうことは一応できるように動いてはいるんですけど、そうなると、どうすればいいのかなっていうのは確かに難しいです。
そうですね。
なんかよく本を見ると、3代目が会社潰すみたいなのが結構出て
ます。そうそうそう。ダメだったらそうなっちゃうと思うんですよ。
そうそう。なんかやっぱ3代目なのか4代目なのか、どっかそれぐらいで、なんかダメにしちゃうのはやっぱり、初代というか、新規就農者の皆さんとか、その開拓する0から1を作るっていう熱量とは多分違いますよね。
そうですよね、そう。
2代目の受け継いだやつをなんとかもっと頑張って広げようとか、確立しようっていう2代目とまた違う。とりあえず受け継いだみたいな。3代目って別に歴史としたら多分100年いってないと思うんですけど、歴史としても短いから、10代目とか、竹山さんみたいに10代目とかなったら、それに重みが出てきて、逆に潰せないみたいな話になってくるのかもしれませんけど、3代目が事業を潰すみたいな、そういうことを書いてる本がありましたね。
やっぱ肝ですよね、一番。
けどそこを乗り越えたら逆に言えば続くっていう話になっていくわけですよね。
多分そうなのね。
ですよね、やっぱね。
3代目なのか100年なのか、100年企業って言われたらなんか続いていきそうな気はしますけどね。なので、ちょっとその辺で戻って、最初の方で、 血縁かそうじゃないか第三者かって言ったところで、
うん、
やっぱ だんだんこう第三者にっていう血縁にこだわらないよっていう人って増えていくんだろうと思うので、
うん、
じゃあそうなった時に第三者に渡すために何か準備してるかっていうとしてない人が多いと思うんで、
うん、
じ
ゃあ第三者に受け継いでもらえる、選んでもらえる、こんな人がいなくなっていく社会で選んでもらえる事業、形態になるには何が必要かとか、
うん、
こういったことをもうページは割いておかなきゃ、
うん、
ね、うん、
そうやっぱ
だったらそう、あ、ごめんなさい、今思ってたのは、
うん、
あの譲れないことリストって必要かなと思ってて、
お、
絶対これは譲れんぞっていう、
うん、
これだけは変えてほしくないとか残してほしいとか、
うん、
なんかそういったものってあるんかなっていう気がしたわけですね、うん、
ありそう。リスト化できるかは難しいかもしれんけどね、なんか深掘りして深掘りしてようやく出てくるようなもん の可能性はあるけど、なんか盛り込みたいよね。
確かにリストは難しいかもしれませんけど、
うん、
なんか
考える時間作るっていうのは大事だよね。
事業承継ブックで言ったら気持ちを伝えるシートのところに盛り込めるかもしれないなと思っていて、
うんうん、
実際バトンパスするタイミングでこれは譲れないっていうものはありますかみたいな質問、
うん、
そういうのを経営者向けに書いておくといいのかなと思うんですね、
うん、
うん、それはそう盛り込みたいなと思ってたんですわ確か、
うんうんうん
うん、
うちで言えば家訓になるような話とか、
うんうん、
家族会議に発展したような事件とかがそこに何か当たりそうな気がするね。
うんうんうん。そうですね。あ、今何か言おうとしたの全部忘れちゃった。
あとあれや、やっぱ血縁にバトンパスをするっていう前提でも、やっぱ僕らぐらいの若い年代のタイミングでは、やっぱ第三者に承継するぐらい、こう事業をブラッシュアップするっていう気概はやっぱ必要やなっていうのは、なんか全体的に感じるところではあるね。
うんうん、そうですね。そう、今言おうと思ったのをまた思い出しましたけど、譲れないことリストに関連して、逆にどんな後継者、どんな人に後継者になってほしいかっていうことを考える、書く、そういうところも必要かなと思っていて、
うんうん、
気持ちを伝えるシートのとこでいいかな。まあ、ちょっと場所を考えなきゃいけないですけど、
うん、
今の経営者の人に対して、どういう人に後継者になってほしいですかという質問を設けると、
うん、
どういう人、どういう人って書きますかね。子供とかって書く人もいるかもしれませんね。ちょっと質問、答えずれてますけどね。
うん、
あとは何すかね。なんか、ブランド守ってくれる人とか、経営理念に共感してくれる人なら誰でもとか、第三者でも。こんなようなことがもしかしたら書かれるかなと思うので、そういうのをそういうことを考える、書くっていうのをきっかけに、自分は欠点なのか第三者なのか、第三者って言っても、果たして、誰なのか。経理にも共感してくれる人なんて、なんかすごい抽象的だなっていう気もしますしね。
そうそうそう。
じゃあ、経理念は何ですか？それを第三者にどうやって伝えているんですかとか。なんかそんな、どんどんどんどん、突っ込みどころがいっぱい出てくる気がしてて。だけど、第三者に継いでほしいっていう人は、そこをしっかり一個一個、気づき上げていくことが大事なやることリストになっていくと思うので、そういう質問を最初、やっぱこれも最初の段階でしょうね。逆に、さきさんは今の、どんな人に後継者、どんな人に、後継者、どんな人に後継者になって、 ってほしいですかって言ったらどんな人ですか？
機械も全部使えて、栽培も細かい作業そのまま旦那と、旦那を超えるぐらいに細かいことができて、
うん、
あと、ちょっと頭がいい人みたいな感
じ。そんなん言ったらもう誰もいなくなるんじゃないですか。
誰もいなくなりますね。
だってまず旦那さんを超えるぐらいとかっていう時点で。
いやいやいや、そんなもう全然まだまだなんで。
けどまあ今みたいなやっぱそういう質問を通じて、
うん、
どんな人か、まあ、まあ今の頭がいい人っていうのをもっともっとこう掘り下げていくと、
うん、掘り下げていけばね、
うん、
そうそうそう、具体的にしていけば、
うん、
でそれが具体的になったら、じゃあそういう人を見つけるために確保するためには何が必要かとか、
うん、
あとは時間軸もセットですから、それをいつまでに、
うん、
っていう、お子さんが何歳かによるでしょうし、
うん、
まあ、お子さんの進路選択のそういうタイミングと重なってくるでしょうからね、
うん、
っていうような感じで深掘りできたらいいですよね、
うんうんうんうん、
そして竹本さん、ドリさんにもう一回振らなくていいですか。
ドリさん喋るタイミングなくなってしまったが。
なくなりましたね。
ごめんなさい。
あ、こんばんは、のりさん。
こんばんは。
今、それこそ聞いてて思ってたのは、
うん、
やっぱり事業承継っていうのは、結構大規模にやっとなる人たちをターゲットにしてる感じです。
いや、僕はそんなことはない。
うん。
うん。僕の肌感覚だと、
うん。
やっぱ、小さい人たちってもう、あとは、死んで誰かに渡すだけみたいな、
うん。
ところがあっちゃうんで、うん、なかなか、そういう事業承継がどうだっていう話になかなかなりづらいのかなっていうのも感じてて、
うん。
で、まあ、大規模か、小規模かってなってくると、大規模の人たちって、結構なんか、考えて動いてたりする人がいるので、
うん、
なんかそこまで事業承継、頑張らんとなっていうイメージでもないのかなっていうのは、若干思ってて。なんか、やっぱりそういう人たちってビジョンがあって動いてて、まあ、その従業員の中で目星をつけてって、誰かを後継者にしていくみたいなところもあるのかなっていうのは思ってたんです。
うん。
うん。で、何が言いたいのかよくわかんないですけど。なんていうか、どこにターゲットを持っていくかっていうのが、結構明確にならないと、
うん、
なんかぼやっとしちゃって、うん、実践してそのシートを書いてみたはいいけれども、うん、けど俺は3単しかないしなとか、
うん、
1兆しかないしなとか、
うんうん
う
ん、
そういう話でまあやめて誰かが拾ってくれればいいやぐらいにしか思えない情勢なのかなっていうのはふと考えたりはします。
ここも非常に難しいところで、
うん、
ターゲットを絞る、ターゲットをどこかに絞るとどっかが、
うん、
こぼれてしまってとか、
そうなんですよね。
うん、なんか、僕が全農時代に事業承継ブック作った時も、それですごい悩んで、
うん、
鳥取県の平均的な農家に合わせるのか、北海道の農家に合わせるのか、水稲中心なのか、畜産なのかによっても、もう全然違ってしまってて、
うん
うん、
なので、まあそこは、どこかに合わせると、必ずどこかが、なんかこう、物足りなくなったり、なので、やっぱ、広く全国に、流通するものだとすれば、平均点を取るしかなくなってくるなっていうのが、
そうですよね。
回かなと思ってるんですね。 まあ、あと僕の考えとしては、まあ、面積とかあれは売上金額とか経営規模の大きい少ないっていうので、うん、あんまり線は引かなくてもいいかなと思っていてですね。
うんうんうん。
なんていうか、その色はだいぶ消してるつもりなんですね、事業承継ブックでは。
うん。
だから田んぼ、まあ畑が小さい、少ない人でも、大規模な人でも、その辺は割と関係なく書けるようには作ったつもりなんですね。
うん。割となんか、うん、人生計画に近いというような、そういう感覚はあるね。うん、うん、
なるほどなるほど。
なんか結局事業承継、まあ事業を受け継いでいく価値があるかどうかなんて、
うん、
その後継者受け継ぐ側の人が価値があると思えばあるだし、
うん、
ないこともない、うん、ないわけなんで、僕なんてこれもポッドキャストでもどっかで言いましたけど、僕が継いだ時なんて売り上げ500万ちょっとでしたかね。売り上げでですよ。そこから経費引いたら何も残んないんですけど。
うん、
で、その通帳とか、申告書とかを見て継いだわけじゃないんで。
うん、
継いでからそれを見て、おおって思ったので。で、僕の中ではやっぱり面積でもないし、
うん、
金額でもなかった。僕はですよ。
うん、
けども、まあそういう人もいれば、やっぱりある程度、普通の企業と同じぐらいの給料が出てとか、
うん、
あるいは法人経営をしてちゃんとしたその普通の会社と同じような働き方ができるとか、そういったところに魅力を感じて継ぐっていう人もいるでしょうし、
うん、
はい、うん、だからそこは逆にそれぞれその人たちの価値観に問いかけたいなっていう感じですね。
うん、
なので気持ちを伝えるシートがあったり、
なんで継ぐ
みたいなこういう話をするのかとかっていう気持ちを伝えるシートがあったり、ライフプランをどうするかとかっていうのがあったりっていうのは、そこにつながっていくっていう、そういうつもりで作ってはいるんですね。
なるほど。まあ、本当に、
あと法人だからとか、規模が大きいから、みんな考えて従業員にちゃんとついていくって言って、もうなかなかそうならないんじゃないですかね。竹馬さんどうです
っていう感じだよね。ドレさん目にしてる人たちがいい人すぎるっていうところあるような気がするね。
まあいろいろありますもん。
結構規模が大きい話で言ったら北海道がやっぱ規模大きいじゃないですか。そうなると、一つの経営体の規模ってもう数億円とか、
うん、
億単位の企業規模になってくると、じゃあそれ継ぐかって簡単に決められないですよね。
うん、
その家に生まれた子供が。だから、経営規模が大きい、数億円とか100億円とかって規模の企業になったら、じゃあ従業員いるから誰か継ぐだろうっていう話でもないと思いますし、
うん、
うんうん、
うん、
そうか。
なかなかやっぱそこの難しさが逆に出てくる。企業としては非常に安定してるというか、
うんうん、
わけですけど、背負うものが大きすぎるわけですよね今度は。
ああ、
それをなんていうか、よっしゃと思って継ぐ人もいるでしょうし、
うんうん、
いやちょっと重たすぎるわって思う人もいるでしょうし、
うん、
なるほど。
うん、これもやっぱ人それぞれだと思うんですよね。
ああ、僕がもう 3端とか2端の人たちしか見てないんで基本的にはやっぱそういう感覚になっちゃいますね。
そうですね、うん、自分の代で終わりでいいっていうお父さん世代は一定数というか多数おられるので、
うん、
まあそこはある意味この冊子のターゲットからは結果的に外れるんでしょうね。
なるほど。
けど、それでも継ぐっていう後継者がいるんだったら、ターゲットになるんかもしれませんけどね。
うん、うん、うん。青年部としても、まあ、事業承継のところは、結構、農水とかにも行ってたりはするんで、
うん、うん、
うん。
絡めるところはありそうだなっていうのは感じてはいます。
うん、うん、うん。
うん。まあ僕まだペーペーなんで、なんとも言えないです。
いやいやいやいや。
ね、難しいですね。そう考えると。
難しいというか、いろんなパターンがあるので。
うん。
なんか、平均値というか、最大公約数を取らなきゃいけないところが、本を作る難しさですよね。
そうやね。
うん。ありました。ありがとうございます。
あと、残ってくださってる藤田さんはお話できませんかね。
藤田さん、ぜひお話できるようやったら。
3代目です、3代目。
おー。難しいかな？難しいかな。
難しそうだな。結構いろんな
話
が出てきますね。
いろんなお話聞けたし、アイデアも出てきたので。思いとしては、なんかプロモーションも兼ねて、このスペースを定期的になんか開いていきたいなっていう思いはあって、どういう取り回しにするかはまた考えるとして、週に1回やっていきたいですね。
うん、なんか実際の書き進めている、
うん、
実際の書き進めている原稿を見ながら、なんか意見もらえる回がもうちょっと後半でやりたいです、
うんうん、そうやね。
デザイン案を出して選んでもらうとかもできそうですよね。
あ、おお。
2,3 種類出してどれがいいですかとかも。
はいはいはいはい、
うんうん、
それもいいっすね。
あと、あの、今話聞いてて、農家のエンディングノートの方がニーズがあったりするんですかね、逆に。
おお。
おまけでつけた方がいいのかと思っちゃって。
タイトルですか？
あの、その中に一つ農家のエンディングノートページもあって、事業を締めたいと思う人向けに書いてあって、
うん、
あ、いや
でもそれを書き続けると、こう、子供がやっぱりやめてお父さんみたいな感じになってくれればいいんでしょうけど。
うん、
あの、うちもエンディングノート出してるんですけど、こう、子供さんいないとか親戚いない人は対象にしてないんで、やっぱりこう、後に残る人に対してのメッセージと考えると、まあ、
うん、
象形でもあるしエンディングでもあるしみたいなところもあるんだなと思いましたね。
なんか事業承継支援の次のステージって、廃業支援が来ると中小企業界では言われていて、まあ、実際に持っているところもあると思うんですけど、
うんうんうん、
なんか、うん、廃業支援ってやっぱりそういうニーズは絶対あるんですよね。
ニーズはね、
ニーズはあるけど、それは少なくとも僕の役割ではないなという感じです。だけど実際はそこで困っている、
うん、
誰にも迷惑かけずに綺麗に廃業したい、店を閉めたいっていう人は、逆にそれはある意味前向きな話なので、
うん、
それはそれでいいのかもしれませんけど、うん、やっぱ僕がこう活動するには、せっかくそこまでこう、ここまでやってきた、築き上げてきたものを閉めちゃう、廃業しちゃうのはやっぱもったいないので、それだったら血縁じゃなくても誰かにっていう風な、そういう方向に持っていきたいなっていう気持ちがあるんですよね。
うん、
うん、なので、うん、でそういう使い方の人のニーズは絶対あるんですよ。
うん、
なるほど。
あるんですけど、
これはもう農家の一服のサーヤさんを召喚するしかないなって感じね。
ああ、ほんまですね。収納
の、うん、収納終わる農の収納活動をやってる。
うん、そうですね。そう、なんかけど、そう、あ、そうか、なんかその自分の代で終わりでいいっていう人ってやっぱ多いので、そういう人に向けたページがあってもいいかなという気はしますよね。
あ、そうですね。
うん、
うん、
なんかその 自分の代で終わりでいいっておっしゃってる、それは本当の本心なのかっていうのを問いかけるようなことをやりたいんですよ、
うん、
本当に心の底からそう思っている、もう悩みに悩んでそういう決断をされてるんだったらそれでいいと思いますし、
うん、
だけど 僕がこれまで接してきた人はそうではない人の方が多いと思うんですよね、感覚的には。なので、そう本心でそう思ってないんだったら、もうちょっとなんかこうそう思う前にもう一つアクションを起こせないでしょうかということ、
これはね、あなたの本心とはもうそうやし、家族の相違とか地域の相違とかっていうのもあるような気がしとって、割とよく聞くのは、親父はもう子供が継がんと思って、で、誰かに渡そうっていうような手続きをどんどん進めとったけども、それを知った子供がいややるよとかっていう、なんかちゃぶ台ひっくり返し案件がたまに聞こえたりとかっていう、だし本人はもうやめるつもりで、気を、果樹で言えば気をどんどん切って規模縮小して、で、子供が収納したいって言ったら、いやもう一人で食ってく分しかやってないよみたいな、そういうような、なんかこの行き違いというか、まあ僕にそれをどう盛り込むかっていうのは難しいかもしれんけど、
なので戻ってそのさやさんをそこに引っ張り出して、なんかもうなんていうんですか、前向きに終わりを考えるみたいな、そういうニュアンスでなんかかけたらいいですね。
そうだね。
あとはちょっと脱線するんですけど、人生会議っていう、終末期医療を考えるってやつ、さっきのエンディングノートとかも似てるんですけど、なんか事業承継を考えていくと、突き詰めて考えていくと、まあ、事業の終わりもあれば人の死っていう終わりもあるので、なんか僕の中ではそれがすごいつながるなと思っていて、なんていうんですかね、そこがうまくなんか描けたらいいなと思うんですけどね。なんか事業の終わりを考える、で譲った後の出島戦略とか第二の人生を考える、その次はエンディングノートを考える、人生会議、終末期医療どうするか、そういったことを考えるみたいな、なんかこういう流れが作れたらいいですよね。
ああ、そうやね。
なんか一個一個がなんか別のものっていうことじゃなくて、こう連なっている一連の、その人の人生のなんか一連の出来事、でどれも決めていくことによって、後継者あるいはその周りの周囲の人間が安心できるとか、そこに向かって準備ができるとか、困らなくて済むっていう作業だと思うんで、なんかそこ、それが描けたら美しいなと思ったんですね。
雑誌家の光で、昔エンディングノートをおまけにつけるっていうのが案で通ってスタートしたんですけれど、エンディングっていう言い方があまりにも暗すぎるって言って、つなぐノートっていうタイトルに変わって、それ事業承継じゃないかみたいな感じ。あれ、エンディングのことを考えるはずのノートがなんでつなぐノートになってるんだろうっていうのを何年か続けてたことがありますね。
その辺の名前つけるの難しいですよね。
だから結局つなげなきゃいけないんだったら、結局最初から事業承継と言えばいいんでしょうけど、その気持ちをはっきりさせるためにはエンディング的なことを言わなきゃいけないみたいな、そのステップが必要なんだろうなと当時は思いましたけどね。
なんかそう、ハッピーリタイアブックもそうですよ、名前すごい悩んだの、引退ノートとか。 リタイアノートも直接的だから、ハッピーターンっていう言葉にしたんですけど、で、あと人生会議もきっと一緒ですよ。終末期医療とかそういうのを考える会議とかだったら、すごいネガティブなイメージがありますけど、
うん、
人生会議だったら、自分の最後の終わり方どうするかとか、っていうので、逆にそうすると、趣旨が伝わらないっていう話もあるんですけどね。
事業承継っていう名前も、うちやってる農業そんな事業というほどじゃないしなとかって思って、大きいところだ、がやるんでしょうみたいな感じで思われてしまうところもあるのかもしれないですね、逆に。それも
ありますよね。
まあ、そこら辺も含めて、読んだ人が、タイトルだけじゃなくて見たら、こう、そう、いろいろなことを思っている人に対して、こう、納得できるような内容になっていれば、これまで、こう、事業承継っていうこと、分かれなかった人を、読んでいくことでできればいいですけどね。
その辺も含めて、タイトルもなんか、投票し、読者投票というか、リスナー投票しなきゃいけないですね。
そうですね。でもまあ、いずれにせよ、これから、今日が第1回目ということで、はい、まずは、風呂敷を広げる時だと思ったんで、いろいろ言ってしまいましたが、これから半年かけて、キュッとまとめていく作業をお二人にはお願いすると思うんで、どうぞよろしくお願いします。
そうですね。
まとめるのがね、本当に、大変なんですよね。今、人生会議で、人生会議の始め方ガイドっていうのがあるんですけど、そういう本が。人生会議の教科書みたいなやつで。そこの中に、なんかこう、質問集みたいなのがあって、結局、終末期医療どうするかとか、その人のどういう意向があるかっていうのを聞いていくときに、やっぱ結構、言葉遣いというか、表現ってすごいデリケートなので、センシティブなので、すごい気にしなきゃいけないと思うんですけど、そんな中でこんな質問の仕方があるよっていうのはいくつか書いてあるんですね。なんか、この事業承継ブック第2弾、第2弾の本も、そういうページがちょっとあってもいいかもしれませんね。
始め方ガイド。
現場で使える会話集付きっていうことなんですけど。
そうだよね。なんか、第三者がそれを持って活用するっていうイメージではないか。当事者がやね。
この人生会議のやつ？質問？
会話集？使い方ガイドの質問集とかっていうところでちょっと考えがちょっと及んで、そういえば第三者支援者の人たちがその第二弾の本の第二弾記入式みたいなやつを活用する理由とかってあるかなっていうことをちょっと思ったよね。
支援者側から、
用途としては割と当事者向けなものになりそうな感じはあるけど、支援者の人たちも興味は持ちそうな気がするんでね。
じゃあ第3弾で支援者向けの
解決。現場で使えるっていうのはいいと思いますけどね。後継者とその経営者の2人をこう刺激しないような話し合いを持つためのワードとかすごいありそうですからね、実際。引退といっても完全に撤退するわけではないですよとか、そういうことですよね、きっと。
そう。
いや、使い勝手いいんじゃないかなと。
実際、支援者の立場でこの第2弾をどう見るか、どう使うかっていうのも大事ですね。第3弾で攻略本、解説本っていうのは、あんまり現実的じゃないですよね。で、第2弾でその支援者の、こんな感じですよって、さっきは会話集、質問集って言いましたけど、 それがいっぱい出てきたらなんかちょっと違ってきますよね、きっと。
第3弾の片鱗が少しでも見えてればいいんじゃないですかね。ちょっとでもそれがメインじゃないってことで。そしたら会議でも前回ちょっと出したけれど意外と反応が良かった、ここを広げる必要があるという声がすごくありまして、
伏線を
伏線を、そうですね、三部作にする伏線を
そろそろ締めに入ろうかなと思っておりますが、タイムスケジュール的にこう6月はまだ風呂敷をいろいろ広げるような段階で大丈夫そうなんでしたっけ？
そうですね、11月に出るということは10月に考慮なので、
うん、
9月ぐらいに全て固まってれば良いのと、あとまあ、図表類はもうかなり進められる、うん、先作りできるので、
うん、
まあ一番山は7月8月なので6月はまだまだそんな大丈夫ですし、うん、7月の半ばぐらいまではどんどん考えていただいて大丈夫だと思います。
っていうところなので今日の音声をちょっと反芻したり、もうちょっといろんな声も聞いてアイデアを膨らましたらなと思っておりますので、という感じなので皆さんまたぜひお知恵を拝借できればと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
お疲れ様でした。いきなり切って喋らせてもらって
、いやいやいや、ありがとうございます
むしろありがとうございます、
むしろはい、じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
おやすみなさい。
青い T シャツ24時、
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。